Sisters, good evening. It's wonderful to be here. 姉妹たち、こんばんは。
ミネルバ大カート作の火の衣のキリストは第2ニーファイ1章15節にある私は主の愛の御腕に永遠に抱かれているという聖文の意味を見事に表現しています。キリストは御腕を伸ばして私たちを招いてくださっています。それは立って私のもとに来るようニーファイ人をお招きになったのと同じです。主が全地の神であること、そして世の罪のために殺されたこと、私たちも知るためです。この招きを受け入れるなら主の愛に抱かれるとはどういうことかが分かります。誰でも一度や二度キリストの腕に抱かれたように感じることがあるはずです。しかし恐れたり、ストレスや生活の忙しさに押しつぶされそうになったり、御霊の助けが得られないように思えたりする時があるかもしれません。見捨てられていると感じることもあるでしょう。そんな時の特効薬はキリストの平安に包まれて力づけられた時の記憶です。そこで今晩は主の愛を生活の中で感じ、主の腕に抱かれたように感じるとはどういうことか皆さんに思い出していただきたいと思います。私が親になって間もなく母は亡くなりました。私にはまだ母の助言が必要でした。母はがんと診断されてからわずか6週間で亡くなりました。長くは苦しまなかったので、母の死はやりきれないほど辛い経験ではありませんでした。ところが数週間が経ち、母の日や母の誕生日が近づくにつれて、激しい喪失感に襲われました。母の腕が恋しくなりました。寂しさや母への愛を伝えたいと思いました。ある晩、私は泣きながら祈っていました。当時はそんなことがよくありました。すると突然、大きな慰めの力が全身に満ちたのです。そのおかげで私は立ち直り、平安を得ました。その力を体感できたのは長くなかったのですが、心が癒されました。それは私を包み込み、平安と力を与えてくれる主の愛だったのです。その時の経験は私の記憶に残り、苦難に遭った時に振り返ることのできる思い出となりました。愛と平安が不意に訪れることもあります。求めていたわけでもなく、問題があるわけでもないのにそれは訪れます。ある美しい秋のことです。私は安息日に椅子に座って聖文を読んでいました。隣の家の杏の木から黄色い葉が落ちるのが見えました。そして晴天から目を上げると、何の前触れもなく平安と充足感に包まれたのです。それは長くは続きませんでしたが、その時感じた愛はずっと記憶に残りました。これは思い出という贈り物であり、大勢の姉妹たちの前で話す説教の原稿を書くなどといった大変な試練に直面したときに思い出すことができます。しかし、私は求めるときに毎日生活の中で主の愛を感じ、主の腕に抱かれていると感じます。朝の散歩の時に澄んだ空気の中で日の出を見る時、私は主の愛が確かに注がれているのを感じます。聖句の一節が急に心に浮かび、その新たな意味を悟った時も主の愛を感じます。婦女教会の善良な姉妹や訪問教師の教えを受ける時、主の愛を感じます。美しい音楽や印象深い話に心を打たれるとき、主がいらっしゃることを感じます。皆さんの中には今、こんなことを考えている人もいるでしょう。 いつ朝の散歩をする時間があるというの？聖典を落ち着いて読む時間が10分も取れたことなど最近あったかしら？ここのところ苦労や心配事のない日なんてないわ。そして時に人生が義務と葛藤と落胆の山に見えることがあるの、私は承知しています。しかし主はいつも変わらず私たちに手を差し伸べておられます。押しつぶされそうに感じたら、かつて主が平安を語ってくださった時のことを思い出しましょう。主の平安はこの世からは得られない慰めと力を与えてくれます。教会の忠実な女性として私たちには聖霊という祝福が与えられています。生活の中に主を招き入れるならば、御父と御子が私たちを愛しておられることを聖霊が証ししてくださいます。しかしその愛が感じられるかどうかは私たちの望みと行いにかかっています。どのような行いをすべきか私たちは知っています。へりくだって具体的な祈りを捧げ、主の答えに耳を傾けること、聖文を研究し読んだ聖文について深く考えること、そして自己を顧みて弱さを強さに変えてくださるという主の約束を信じることです。研究し深く考えるならば御霊のささやきを受けられます。そのささやきに敏感になればなるほど、主の計らいが自分の生活の中にあるのを日々認識できるようになります。マックスウェル長老のおっしゃるように、人生で起こるほんの小さなことの中に私たちは主を見出します。主をめためた時に主の平安を感じ、本当に主の愛の腕に抱かれていることを知るのです。2004年1月の世界指導者訓練集会でヒンクレー大官庁は、世の中に蔓延する悪に対して力強く確固として立つよう教会の女性たちに勧めました。姉妹たち、これこそが生活の中で主の愛を知り感じられるよう努めなければならない理由であり、主の平安を感じて力を得た経験を思い起こし蓄えなければならない理由です。これこそが自分の信仰あふれる経験や証を子どもたちに伝え、親または愛する人を失った人たちに語らなければならない理由なのです。家族は生活の中に神の平安を求めています。私たちが主を生活の中に導き入れられなければ、私たちの心の葛藤は家族にも影響を及ぼします。女性は家族を養うものとなるよう求められますが、同時に確固としていなければなりません。堅固な岩をもといとして家庭を築かなければなりません。家族は私たちに平安を与える言葉を語ってほしいと思っています。家庭は家族や友人がそこにいたいと思う場所、問題に立ち向かう力と勇気を得られる場所でなければなりません。子どもたちは私たちがキリストのことを話し喜び説教するのを聞く必要があります。そうすれば人知では到底計り知ることのできない平安をどこに見出せるかわかるでしょう。救い主は私たちを招いておられます。救い主はいつも変わらず招いておられます。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来て私の首輝きを負いなさい。私の荷は軽いからである。これは私たちへの主の約束です。主が自分に平安を語り愛の腕の中に抱いてくださった時のことを私たちが思い起こせるよう祈っています。そして最近そのような愛を感じていない人は、日々の務めを果たす中でその愛に気づき感じられるよう求めてください。これらのことを行うなら、年月を重ねるにつれて主と交わったこのような思い出が甘美な贈り物となります。そして 人生で困難にぶつかったとき、それを再び、あるいは何度でも開けて力を得られるようになるのです。私は平安をあなた方に残していく、と主は約束されました。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。平安と力は、私たちが求めれば得られるものです。主の御手に心を向けさえすればよいのです。イエス・キリストの御名によって、アーメン。